野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。昼からミックス、毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。今日もスタジオに野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんをお迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月に入りましたね。
そうですね、暑くなりますね。今年の夏もですね、
元気に乗り切っていきたいと思います。
はい、
今日のテーマです。オーナーチェンジと消費税の経過措置についてです。
はい、
入居者がいる状態で賃貸用建物を売買するオーナーチェンジは、新たな入居者の募集が不要で、即時に家賃収入を得られることなどから不動産投資を目的に行われることが多いと聞きます。
はい、
このオーナーチェンジと消費税の経過措置との関係を教えてください。
はい、消費税の経過措置とは、2019年4月1日からの消費税率の引き上げにかかる資産の貸し付けに関する経過措置のことで、その適用要件の一つに、2013年10月1日から指定日の前日、2019年3月31日までの間に締結した資産の貸し付けにかかる契約に基づくものであります。
はい、
すなわち指定日前に契約を締結した場合でも、指定日以後に新たな契約を締結し直したのであれば、この経過措置は適用されず、消費税率 10% の対象となります。はい、
オーナーチェンジが新たな契約の締結されたものか、そうでないのかにより消費税率が違ってくるということなんですか？
はい、そうですね。そのオーナーチェンジが単なるオーナーの変更であれば、新たな契約が締結されたことにはなりません。指定日後に新オーナーに引き継がれただけであれば、これまで通り消費税率 8% の対象となります。一方で、旧オーナー、新オーナー、入居者の3者間で覚書を交わすなどした場合は、指定日以後新たな契約を締結したものとして、この経過措置は適用されず、消費税率 10% の対象になります。はいはい。
オーナーチェンジでは、入居者募集の省略、即時家賃収入などのメリットがあるので、覚書などによる新たな契約を締結するオーナーは少ないのではないでしょうか？
そうですね。通常は旧オーナーの締結した契約が新オーナーにそのまま引き継がれるケースが多いため、経過措置が継続適用されることが一般的でしょう。つまり消費税率 8% の対象が多いと思います。
はい、
はい、
ありました。オーナーチェンジと消費税の経過措置について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関する質問は野中よしみ税理士事務所、電話 0952-24-3286、0952-24-3286、富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、ぶれず、おごらず、侮らず。ある放送番組で聞いた言葉です。副題は魅惑の滑舌で、時代を超える洋食店のお話でした。115年老舗洋食店の4代目の島田義彦さんのお話ですがね、
はい、
芳醇な甘みのカツレツ、カツレツだけでなく、タンシチューにエビフライ、そしてポークソテーなども極上にして、どこか懐かしい味がするとお客さんたちが言っておりました。
聞いてるだけで食べたくなりますね。
そうでしょう。ブレズはじいちゃん頃からの伝統があるそうなんですよ。その伝統をおごらずに改良して、変化が、時代の変化としていろいろ味を変えていくらしいですね。ちょっとですね、しかも それを侮らずしていくという、
うん、
一本筋の通った人でしたけれども、
はい、
改革、自分の中で改革をしている、
うん、
まあいいことじゃないかなと思って、うん、持ってきました。
ね、このブレイズ、おごらずっていうのはよく耳にしますけど、うん、最後にこの侮らずっていうのがつくっていうのは
いい言葉です ね、
ね、そうですね、
切れてきますね。
そうですね、
人を侮っちゃいかんと。
これはなんか自分自身にこう言い聞かせるっていうのもあるんでしょうね、う
ん、もちろんそれですよ。
対人に対しても、
うんうんうん、自分自身に対するあの言葉だと思いますね。
そうですよね、はいはい。今日の一言でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。